私よりも父や母を愛する者は私にふさわしくない。これはイエスが弟子たちを前にして話している言葉です。イエスが話している言葉はよく意味を考える必要があると思います。12人の弟子たちはすでに父と母を残してイエスに従った人たちです。この世のいろんなものをもう横に置いてイエスに従っています。ですからイエスが言っているような説明はもう必要のない人たちなんです。イエスの言葉をうまく説明するためにはここにいる弟子たちは誰なのかまず考える必要があります。私はこう考えます。ここでイエスの言葉を聞いているのはマタイ福音書が書かれた時代の人々で、イエスが目の前で語っているという、それは福音書の中のイエスが朗読を聞いている人々に生き生きと現れている、そういう取り方がいいのではないでしょうか。福音書の朗読を聞いているのはほとんどが男性だったと思います。キリスト者たちは初めはユダヤ人の集会が行われている街道を利用して集まっていたはずです。そこに来るのはユダヤ教の習慣に従えば男性ばかりです。女性は男性が聞いて学んだことを家に帰ってから聞いて学んでいたのです。この男性ばかりの集まりがイエスが語りかけているそういう人たちだと思います。次にイエスの言葉ですが、これは無理な要求でしょうか、納得できる要求でしょうか。例を挙げて考えてみましょう。私が受けたもの、私は父や母から名前をもらいました。神からは洗礼の恵みを例えばもらいました。私は父と母から形をもらいました。父や母の特徴を受け継いでいます。神からは形はないけれども命をいただきました。今挙げたもので、神が与えてくれたものよりも父や母が与えてくれたものを大切にしたらどうなるでしょうか。神が与えてくれた命よりも父や母が与えてくれた形を大切にする。もし見える形を大事にして見えない命を大事にしないならどんな意味があるのでしょうか。違う例を考えてみましょう。私よりも息子や娘を愛する者も私にふさわしくない。両親は子供に対して何か計画を考えると思います。何歳になったらこういうことを体験させたい、または保育園の時にこういったことを少し経験させたい、大人になるまでこういうふうな育て方で進めていきたい、将来こんな人になってほしい、そういう計画があるでしょう。神様も私のために計画を持っていると思います。そして神様の計画、神様の時間割は両親が考えている計画と少し違うかもしれません。そんな時、神様の計画と父母の計画、曲げることができないのはどちらの計画でしょうか。父母は自分たちが子供に思い描いた計画通りに子供たちが成長していないと心配したり焦ったり苛立ったりするかもしれません。その時父母がなぜ計画通りに進まないのだろうと考えるのは本当に正しいことでしょうか。 神様の計画は予定が狂ったり思い通りにならなかったりしているのでしょうか。私は神様の計画や時間割は神様の望み通りにすべて進むのだと信じています。神様はご自分が人に立てた計画を心配したり焦ったり苛立ったりはしないと思います。そこで考えてみたいのですが、子供の成長を見守る両親は神様が子供に持っている計画よりも自分たちが子供に思い描いている計画を愛する、それはふさわしくないと思います。私たち両親も神様を愛するのは、私たち両親もまた神様も子供を愛しています。子供を愛することは素晴らしいのですが、それを子供にかけた両親の計画を愛するようになると神様の望みに合わなくなるのではないでしょうか。私たちは子供を見守るとき、私たちの計画通りに育っていることを喜ぶのではなく、神様の望みに応える子供に成長していることを喜ぶ人になっていきたいと思います。タビラ教会の主任司祭はいろいろ投げかけたことをそれぞれが当てはめて、このように実行したら主任司祭の投げかけに答えたことになって、主任司祭もきっと喜ぶだろうなと、そういうふうに考えて行動する信徒に育ってほしいと常々願っています。けれどもそれは中田神父の思い描く信徒像ですから、神様の望みは少し違うところにあるかもしれない。ですから私自身はどうして私の投げかけを右から左に受け流すのだろうかと苛立ってはいけないんだと今はそう思っています。イエスは時代を超えていつも私たちに語りかけています。今は聖書を通してイエスは語りかけます。イエスの声を聞こうとする人は皆イエスの弟子です。それぞれの生活の中で私の思いよりも神の思いが実現しますように、こんな考えを基本にして生活していきたいと思います。